ラシレオ。
成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形。
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ゆきです。今週もたけみさんはリモート出演ということですね。
はい、よろしくお願いします。
さて、20年目を迎えましたこの番組、お送りしていきます。
はい、
いや、何いや、時々言わなくちゃと思いつつ、先週も忘れちゃったんですよ。
あ、
先週全く言ってないと思うんですよ。なので今日は冒頭で言わせていただきました。
思い出したようにね。
そう。さて、今日はですね、例によって時間がないということなので、早速ラインナップに参りましょう。
よろしくお願いします。
それでは今週のラインナップです。まずはじめはゲストコーナー G ラッシュ。
はい、今日のゲストはドラマティックフィフティーズのボーカル川田雅一さんが登場します。何やらね、イベントのお知らせをしてくれるそうですよ。
続いて、千葉稲毛ケイズドリームの名物店長田中さんが登場する田中と俺にも言わせろ。渋谷クラブクロールの小池店長がアーティストを紹介するライブラッシュ。ストロークレコーズのアーティストを紹介するストレコ。エアリーズエンターテインメント代表梶井渡辺さんのコーナー、エアリズミックレディオ。昭和の芸能のお話たっぷりと聞けますよね。さらにアーティストガウさんのコーナー、ガウアウ。パワフルですね。いつも元気になりますよね、ガウさんの声ってね。そしてジェネレーションギャップが楽しい米津由衣の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ワオ、ロックラッシュレディオ、ゲストコーナー G ラッシュ。
さあ、まずはゲストコーナー G ラッシュです。
はい、今日のゲストはドラマティックフィフティーズのボーカリスト、横浜が生んだロックンローラー、川戸正和さんの登場です。
リモートでのご出演です。川戸さん、こんばんは。
どうもこんばんは、お久しぶりです。川戸正和です。
なんか相変わらずこうおかわりなさそうで、
はい、そうですね、ちょっとここだけど1ヶ月半ぐらいいつもより少しきつめのカワザップをやっていまして。
そう、トレーニングされてるんですよね、ジムで。
はい、そうなんです。このカワザップのおかげで少しあのグロッキー気味ですかね。もうそこだけ急に昭和な感じになってしまいますね。
カートさん、今回はですね、はい、なんかイベントの指令制をしてくれるそうで。
はい、そうなんです。実はなんと31年ぶりに開催する、横浜で伝説となったイベントのお知らせをさせていただきたいと思っております。
31年ぶりですか。
はい、
すごい。
いや、これはちょっと楽しみだな、どんなイベントか。
そうですね、はい、うん、ではそのお知らせの前に川戸さん、はい、1曲聴かせていただけますか。
はい、わかりました。冒頭で武見さんにこのようにご紹介いただいたので、そのまま行ってみたいと思います。、僕のデビュー当時のグループドラマティックフィフティーズのデビュー曲で、モンローウォークに首ったけ、聴いてください。
ロックラッシュレディオ。
ドラマティックフィフティーズでモンローウォークに首っかけでした。
はい、これメジャーデビュー曲なんですね。
そうなんですよ。
うん、
声若っ
もうツイストせずにはいられない曲ですね。
そうですよね、本当にね、
うんうん、これ何年リリースですか？
1986年ですね。
86年。
はい、36年前ですね。
あ、じゃあ20歳とか21とかそれぐらいだ。
そうです、そうです
ね。
はい、
いやいやいやいやいや
なんかもうあの頃のそのパッションって今どこまで残ってるんだろうとか、うん、疑心暗鬼になりながらも、歌い続けておりますが
、うん、続けるって大変なことですよね、竹見さん。
はい、いやいや本当そう思いますよ。このデビュー曲を今回あえてかけたっていうことは、はい、まあ、これから紹介してくれるイベントもなんかちょっとそれにやっぱり関係してるんですよね。
はい、そうなんです、そうなんです、その通りです。
うん、ちょっとどんなイベントか教えてください。
あ、はい、ベイシティカーニバルというタイトルなんですけれども、もともと横浜にですね、音楽の甲子園と言われた高校生の高校生による高校生のための、音楽コンテストがあったんですよ。それが横浜ハイスクールホットウェーブフェスティバルっていうコンテストだったんですけれども、うん、ここの要は卒業生、ここからまあ、グランプリ取ったやつ、何も賞も取れなかったやつ、いろんなやつがいるんですけど、このホットウェーブの、卒業生が後に続々こうメジャーデビューしていくんですね。
うん、
僕たちドラマティックフィフティーズも、ホットウェブフェスティバルの OB で、それで、その主催していた事務所からデビューさせていただいたっていう経緯があるんですよ。
あ、
で、その事務所に所属していた、要はまあ生え抜きのバンドで、今度、ホットウェブとはまた別で、ベイシティカーニバルっていうのを定期的に開催するようになったんですね。
うん、
これが1986年、ちょうど僕たちがデビューした年からスタートしたんです。で、それがそのままずっと続いていって、最後に開催されたのが1991年武道館で、やりまして、それ以来今回31年ぶり、まあ、いろんな思いがあって、その当時のメンバーが、出演メンバーが一人でも多く出れるんだったら、まあ、コロナのことがあったりとか、いろいろみんなちょっと元気とか勇気がなくなってるっていうところ、お互い励まし合って、そして当時のファンの人たちもそこに集まってもらって、イベントができたらいいなっていうふうなことを考えて、で、企画して、さらに僕今回実行委員長ってのやってるんですけど似合わねえ
ご自分で
似合いますよ。
いや、すごいですね、日本武道館以来のそのイベントが、
はいはい、
もういよいよ来週ですね。
そうです、11月12日の土曜日、場所は、ランドマークホールです。ランドマークプラザの中にあるランドマークホールで開催されます。
あ、私はお店と間違えて入り口入りそうになったとこです。綺麗なとこですよね。
そうです、そうです、
うん、
いや、いい箱ですよね、あそこね。
そうなんですよ、またちょっと改装されましてね、うんうん、できた当時とすごく、よくて、先輩の横浜銀杯さんのライブ、先日拝見しました。
ね、私もそこで河津さんにお会いして、いや、いいホールだなと思ったら、河津さんが、はい、いや、実はなんか企んでるって話はね。
そうだっ た、ね、あの時は竹見さんにお会いした。そうだそうだ
いや、すごいイベントだったんですね、それね、当時ね。
そうなんです、最初横浜市教育会館で、
うん、
月に1回やってたんですよ。
あ、
そして月に1回やってると、今度お客様が本当どんどん増えてきて、
うん、
1日2回回しっていう、う
ん、はいはい、
ロックアーティストですからね、我々ね。
アイドルみたいな、ね、
ジャニーズじゃないんだから。でも1日2回回すよ、何度か、何ヶ月か続いて、
うん、
そのうち少しずつ箱が大きくなっていって、横浜だと、まあ、例えば文化体育館だとか、
うんうん、
当時だと、あと、まあ、東京だと日比谷の野外音楽堂だとか、
うん、
まあ、いろんなところでやらせてもらったんですけども。
ね、で、ね、武道館ですもんね。
そうです、はい。
うん、いや、すごいな。
いや、ありがとうございます。はい、
で、今回の出演者はどういう感じのバンドが出るんですか？
当時の事務所に所属した仲間たちなんですけども、イングリモングリ、
はいはい、
聞いたことありますかね？女子高生っていう曲でデビューして一世を風靡したんですけれども、あと当時ハングリーアングリーバンドというグループで活躍してた、ただし、彼は今回ソロで出ます。
うん、
それからですね、あとは夢工場という名前で1986年に イメージキャラクターみたいな感じだったのかな、なんかイベントの夢工場という、でその名前でデビューしたグループ、それからあとデインジャーといって、当時1987年当時カップラーメンのコマーシャルを歌ったりなんかしてたりとかして、そしてあともう一人、あのカモンベイビーっていうグループがあるんですけど、このボーカルの高橋ひろきっていうのが、ドラゴンボールの一番最初の主題歌、
ね、この世はでっかい宝島ですよね。
そうです、一番最初のですね、1985年ぐらいかな、だから今でも彼はあのそういったアニメソングのフェスティバルとかもで全世界、全日本じゃなくて全世界を飛び回ってるそうです。
そうですよね、
まあ、こういった形で本当にバラエティに富んだ、当時一緒にまあ切磋琢磨した仲間たちと31年ぶりにこうで、まあ、今回ベーシティカーニバルファイナルというタイトルにしてるんですけれども、
ああ今回で終わりにしようんですか。
そうなんです、これで最後なんです。
あら、なんかもったいないですね、なんかせっかく、ね、はい、こうみんな集まってやろうよってなったのに。
そうですね、まあ、いろんな気持ちがあると思います。ただ今回その例えばプロデューサーだった、当時の事務所の社長だったり、それからスタッフもいわゆるそのヴィンテージになってる人たちがすごく周りにも多くて
優しい方
なんだろう、制作者もヴィンテージ、出演者もヴィンテージ、なんならファンもヴィンテージみたいな。なのであのちょうどいい光具合のところで、潔くファイナルにしとくと、
あ、
これがいつかヴィンテージが素敵なアンティークとして我々は語り継がれるんじゃないですかみたいな。
素敵。
いや、いいですねこれね、
はい、ありがとうございます。
いやでもあれですね、なんか本当ジャンルバラバラだったけど、同じ所属事務所だったんですね。
そうなんです、そうなんです。
で川津さんのところのドラマティックフィフティーズが、今かいわゆる長男というか。
そうなんです、そうなんです、はい、
なるほどね。
しっかり上下関係持ちさんの方が確立されてるという。
なるほどなるほど、
今回出演者側も企画に加わったりしてるんですよ、なのでその協力体制が本当ものすごくあって、幸せに感じてますよ本当に。あのフェイスブックなんかにも交流の場っていうのを作っていて、当時じゃありえなかったですけど、ファンの方たちと直接もう出演者がやり取りして、あのこんなことあったよね昔ねっていうので、普通にあのチャットで会話したりとかしてて、
ああそうですね、当時じゃね、全然ね、考えられないですけどね。
そうですね、でそういう意味でなんかじわじわじわじわっとこう盛り上がってきてて、で当日終わったらあの、まあまあ、ファイナルということなんで、まあ、最後燃え尽き症候群にその後ねなるんでしょうね。ベーシティカーニバルロスみたいな。
いやいや、でも楽しそうなイベントでね、
はい、
うん、
本当に今から楽しみです ね、
ね。じゃあここで川津さん、もう一曲聴かせてもらえますか。
はい、この、 あのロックグループの中で、三十数年ぶりにいわゆる新曲を出したのは実はドラマティックフィフティーズだけです。お二人にはあの昨年聴いていただきましたけど、ドラマティックフィフティーズデビュー35周年記念ソングでございます。こちらを聴いてください。スタンダードナンバー、
ラジカセで朝まで聴いたスタンダードナンバー、憧れたスターは満点の星になっちまったけど、テープすり減るまで聞いたスタンダードナンバー、共に過ごしたあの時のメロディーを歌い継いでいくのさ。今でも忘れない俺たちの思い出は流線のように、そことこことあそこを結ぶ同じ空を見つめた、過ぎ去っていった君を。懐かしむだけじゃない。今でもつながる力強さで、足元にある 宝物探そう。ラジカセで朝まで聞いたスタンダードナンバー、愛しい人たちも満点の星になっちまったけど、デープすり減るまで聞いたスタンダードナンバー、共に過ごしたあの時のメロディーを歌い継いでゆくのさ。飛び乗った流線の汽車は夢と熱と希望で紡ぐ大きな大きな宇宙船。過ぎ去っていった雨のものじゃない、旅立った朝と変わらぬ情熱で足元にある宝物掴もう。ラジカセで朝まで聞いたスタンダードナンバー、憧れたスターなっちまったけど、テープすり減るまで聞いたスタンダードナンバー、共に過ごしたあの時のメロディーを歌い継いでゆくのさ。小さな朝まで聞いたスタンダードナンバー、愛しい人たちの満点の星しまったけど、色褪せはしないドラマティックナンバー、共に過ごしたあの時のメロディーを歌い続けてるのさ。
ドラマティックフィフティーズでスタンダードナンバーでした。
はい、
ありがとうございます。
名曲ですね。
ありがとうございます。
川瀬さんって、はい、先ほどもちょっとね話に出たあの横浜銀杯の翔さん、
はい、
一緒にブルームーンボーイズってねやってるじゃないですか、
はい、
そこのね、
はい、
リード曲だった夢の落書きとか、あれもすごいいいですよね。
ありがとうございます。
川瀬さんの作曲でしょ。
そうです、はい、
うん、だからねちょっとねこう考えたの、いやいい曲作るなと思ってずっと思ってて考えてたんだけど、
はい、
同級生だからそれで、ルーツが一緒だから、
あ、そうですね、
そうだからこう好きなところが似てんだなと思って
ツボが
似てんだ
なるほど。
そうだからこう、ドラマティックフィフティーズもそうなんだけど、川津さんのソロとか聞いたりとかそのブルームボーイズとか聞いてても、
はい、
いやなんかいいよなって。ブルームボーイズなんて今いまだずっと私車の中で聞いてますよ。
ありがとうございます。嬉しいです。
いやいやいや、はい、本当に、
さあここで、
はい、
イベントのお知らせです。先ほどもお話しいただきました、はい、ベイシティカーニバル、それのファイナルが31年ぶりのイベントですね、
はい、
ベイシティカーニバルファイナルが来週12日土曜日行われます。場所は横浜ランドマークホールです。ただしかしこのチケットが
ソールドアウト なんですね。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
これは嬉しいことですよね。
そうなんです。実行委員長的には、うん、相当みんなに頭を下げながら、こう、手売りでチケット売んなきゃいけないんじゃないかっていうふうに、実行委員会発足当時は頭を悩ませたんですけれども、やっぱりその、ヴィンテージのアーティストに対するヴィンテージのファンの熱い思い、半端ねえなって思って、本当に感謝します。はい、
いやいやいやいや、でもね、だって、はい、ね、メンツというかね、こうラインナップ、いいですもんね。
はい、
デンジャーとか、私も知ってますからね、はい、よくね。
そうなんです。で、そうそうそう、デンジャーの、ギターのクレっているんですけど、クレと今度、たくみさんのグループの、ライブバーでやるライブが決定しますよ。
はい、はい、楽しみにして、私ちゃんとスケジュールチェックして入れてありますから、顔出し。
ありがとうございます。ありがとうございます。
は
い、
ライブバーっていうことは、ムーンストンプですか？
ああ、そうです、そうです。
高円寺でしたっけ？
はい、
ね、そうですよね、はい、あ、はい。そうですか、皆さん、チェックです。
よろしくお願いします。そうすると、なんか、ビーシティーカーニバル、リターンズとか名前つけちゃったりして。
ああ、いいですね。
はい、
なんだ、でもあれじゃないですか、川津さん。なんか、はい、遊び行こうと思ってたのに、ソールドアウトだったらいけないじゃないですか。
そうですね。すいません。
ホールだからね、席が決まっちゃってるから行けないんですよね。
そうなんですよね。増設っていうのができなくて、はい。
そうですよね。
実行はその落選しちゃった、ファンの方々からも、実行委員会宛てに結構メールとかいただいたんですけど、本当期待に沿えなくて申し訳ないなっていうふうに思ってますけれども、逆にそのチケット取れた皆さんは本当思う存分、楽しんでいただけたらって願ってます。
これってそういう方たくさんいらっしゃると思うので、
はい、
前編じゃなくてもこのちょこっとだけでも、例えば、はい、こう今いろいろ配信するところがあるじゃないですか、そこでちょっとでもこう楽しめるとかっていうサービスっていうのはないのでしょうか、
はい、そうですね、一応そこも実行委員長的には前向きに検討しております。
ありがとうございます。
もろもろそのいろんなアーティストが混ざっているので、そのあと権利の問題とか
多少、そうだ、大人の事情が
そういうのが、そこをどこまでこの先打ち破れるかっていうのが、実行委員長の最後の課題かと。
じゃあそこはもうね、川戸さんの力関係のね、あれで
意外と僕力弱かったり
して、あとはもうお人柄で多分皆さん OK してくださると思うので、はい、ファンの方もきっとちょこっとだけでもって思ってると思うので、はい、楽しいお知らせ、はい、嬉しいお知らせ、はい、待ってます。
はい、努力します。
はい、
じゃあここで番組を聞いてるリスナーのみんなに何かメッセージください。
はいはい、ロックラッシュレディオのリスナーの皆さん、いつもいつも応援ありがとうございます。今回はちょっと特別なイベントのお知らせをさせてもらいましたけれども、また、川戸正和本人に戻って、この先くれ、そして来年に向けてロックンロール頑張っていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。
はい、これから頑張ってくださいね。
はい、はい、どうもありがとうございます。
今日のゲストは、ドラマティックフィフティーズの川戸正和さんでした。
ありがとうございました。
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して渋谷クラブクロール。